広報伊万里第792号2020年2月号です。この冬は暖冬と言われ、まだ雪が降りませんね。日差しも柔らかくなり、日足も伸び、光の春を感じます。梅の開花の便りも聞かれます。皆様、お変わりございませんか？今月の表紙は、1月5日に行われた市消防出初め式の一斉放水の写真です。有田川河川敷にずらりと並んだ50台の真っ赤な消防車。1台に2本のホースをつなぎ、100本のホースから川に向かって一斉に放水。白い水がアーチを描き、その向こうに国見連山の緑、青い空と白い雲が相まって彩りが美しい情景です。
主な内容、トピックス、特集、空き家を管理する、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、教育と文化、インフォメーション、暮らしのチャンネル、伊万里ハーフマラソン2020、人の動きとなっています。トピックス、大坪町の NPO 法人伊万里ハチガメプランが生ゴミを堆肥化する取り組みで地球温暖化防止に貢献したとして環境大臣表彰を受賞しました。平成4年に市両院店組合のメンバーが立ち上げた研究会から始まりました。現在はスーパーなど食品関連の71事業所と300世帯から毎日生ゴミを回収し、所有するプラントで100日以上をかけて堆肥化しています。年間500トンの生ごみを焼却せずに堆肥化することで1000トンの二酸化炭素発生を抑制しています。12月20日市役所を訪れた福田理事長らに深浦市長は、継続は力なり、温暖化対策も続けることが大事ですと今後の活動への期待を表明しました。伊万里ハチガメプランは、今年度の九州農政局ディスカバー農産漁村の宝にも選定されています。
特集、空き家を管理する。皆さんは今、どんな家に住んでいますか？歴史ある古い家や新築の家、アパートやマンションなど、いろいろあると思います。そしてその家族構成も大家族や一人暮らしなど様々な形態があるでしょう。いずれにしても家は私たちの生活の基盤であり、とても大切な場所です。しかし今、市の中心部周辺部を問わず誰も住まなくなった家が増えてきています。空き家となった理由は様々ですが、きちんと管理されている家と放置されている家では、その財産価値や周辺に与える影響、負担しなければならないリスクや費用などが大きく異なってきます。今回の特集では、空き家になる前にやってほしいことや、やむを得ず空き家になった時に心がけておくことを伝えます。大切な自分の家の将来について一緒に考えてみましょう。放っておくとこんなことに。管理されていない家屋はなぜ傷むのでしょう。それは空気が動かないことで湿気がたまりやすく、カビや腐食の原因となるからです。それが建物自体や配線、配管などの劣化につながり、どんどん傷んでいくのです。放置した空き家が原因で通行人や隣の家などに被害を与えた場合、非常に高価な損害賠償金を請求される可能性もあるのです。強い風などによる倒木で被害を受けた場合にも損害賠償の対象となってしまいます。実際、市に寄せられている相談には、建築部材が落下しそう、 建物は一部崩壊していて危ない。大きくなった植木が倒れないか心配。落ち葉や雑草が多くて迷惑などの声が多く、毎年30件ほど相談件数が増え続けています。また不審者の侵入やゴミの不法投棄、野生動物や害虫の住処になってしまったりするなど、管理されていない空き家は相続人にとってだけでなく、近所の住民にとっても大きなリスクとなるのです。相続登記を確実に、登記費用がもったいないからと、亡くなった親の名義のままにしていると所有権が誰にあるのかわからなくなるだけでなく、自分や兄弟が亡くなった後、建物を売るのも取り壊すにも、名義人の孫やひ孫などを含む法定相続人全員の同意が必要になってしまいます。所有者が亡くなったときは、できるだけ早く相続登記を行いましょう。空き家になってしまったら、まずは近所の人に空き家になる旨を伝え、緊急時の連絡先を伝えておきましょう。地震で管理を行えない場合は、シルバー人材センターや民間の管理会社に依頼するなどの方法があります。市ではふるさと納税の返礼品として空き家の管理代行サービスの取り扱いを始めています。利用してみてはいかがでしょうか。電話 23-2312。 また老朽化していて利活用できない場合は、できるだけ早く解体することを勧めます。適正に管理することで、相続人自身も近所の住民も安心して過ごすことができるようになるのです。できるだけ早いタイミングで家財などの整理処分をしましょう。仏壇などはお寺や仏具店に相談してみるのも良いでしょう。家は大事な財産です。家族で話し合ってみましょう。空き家の売却や賃貸のお手伝いをしています。移住希望者への住まい情報の提供と空き家の有効活用を図るため、平成28年度より伊万里市空き家情報バンク制度を実施しています。この制度は空き家の売却や賃貸を希望する所有者に、協力事業者を通して空き家物件を情報バンクに登録してもらい、購入したい人や借りたい人とのマッチングを行うものです。令和元年12月末現在、142件の登録があり、うち99件が成約しました。市内に空き家を所有している人は登録をお願いします。電話 23-2172。 協力事業者を紹介します。重松不動産有限会社、株式会社ハヤトホーム、有限会社エース不動産、伊万里不動産、黒木建設株式会社、中央地所、金崎建設株式会社、松永不動産、株式会社山重、有限会社山崎不動産、川西不動産、パクス株式会社、ユー不動産、浦河不動産、株式会社ハート不動産、有限会社釘島商事不動産、ダイヤ不動産有限会社、南不動産、株式会社大地、河内産業株式会社。空き家を活用して古民家カフェと宿泊施設をオープンし、大河内山で異色の佇まいのカフェ、ベースキャンプ伊万里があります。経営するのはフランスの人で、ボーフェイス真由美さん、ジルさん、大輝さんの家族。 空き家情報バンクに登録されて築80年以上という物件を活用し、ほとんど自分たちでリノベーションして昨年6月にオープン。11月からは1日1組限定の宿泊施設を併設し、話題のスポットとなっています。空き家に付随した農地の取得が1平方メートルからできるようになりました。なお、農地法第3条の許可を受けるにあたっては必要な要件がありますので、農業委員会事務局23-2502に確認してください。今月の特集、空き家を管理するについての問い合わせは、土木管理課公園空き家対策係、電話 23-2484 へお尋ねください。
みんなの広場です。12月25日市民センターで第57回市教育研究大会がありました。より質の高い教育を目指して市教育研究会などが開催しているものです。1月5日二里小学校グラウンドで伊万里市消防出初め式がありました。参加した市内11分団の消防団員が通常点検や分裂更新で日頃の訓練の成果を披露しました。1月6日 JAL グループで航空券の予約発券やツアー予約などの業務を担う株式会社 JAL ナビア、そこでシニアリーダーを務める浅田陽子さんが伊万里市の観光アドバイザーに就任しました。1月9日市役所前上り口にある花壇の看板が伊万里農林高校と伊万里実業高校農林キャンパスの生徒の皆さんにより新調されました。看板には生徒たちが伐採した演習林のヒノキを使用しています。1月12日商売繁盛と開運祥福を願って第31回祥福伊万里恵比寿祭りが開催されました。同じ日、20歳の門出を祝う成人式が市民センターで行われ、653人が大人の仲間入りをしました。21人の実行委員は昨年7月から話し合いを重ね、思い出に残る成人式を作り上げました。
代わってほがらかページです。1月12日市民図書館で新春カルタ会がありました。昔ながらの遊びを通して日本の伝統文化などを知ってもらおうと、図書館フレンズ伊万里が毎年開催しているもので、この日は幼児から高校生まで20人が参加しました。めでたく100歳の誕生日を迎えられた2人を市長が訪問し、記念のメダルを贈呈しました。1人目は二里町大里の力武熊雄さん。土木業の現場監督として長年働いたそうです。退職後はグラウンドゴルフに夢中になり、チームを立ち上げました。オリンピックが見たいと思って頑張って生きてきた皆さんのおかげですと元気に話されました。2人目は東山城町脇野の立石匠さん。中学校で技術課程や社会を教える先生だったそうです。30代から生け花を始め、今では指導する立場だとか。長生きの秘訣は人に嫌われないようなきちんとした生活をすることですとしっかり答えられました。広げようワークライフバランス。今月は新店長の総合エネルギー企業ユーシード東洋株式会社です。従業員数男性71人、女性34人の105人です。会社の取り組み、子育て世代の社員が学校行事や家庭生活と仕事を両立できるよう支援を行っています。年に一度社長と社員の個人面談の場を設け、働きやすい、風通しの良い職場環境づくり、改善点などの意見交換を実施しています。社員間の親睦を深めるため、社員会による各種レクレーションや社員旅行を行っています。池永大輔代表取締役社長から一言。 企業理念の開拓精神は、新たなことへチャレンジし続けるという意味でもあります。この理念のもと、オンとオフを切り替えながら、みんなが面白く楽しく、いろいろなことにチャレンジを続けている会社です。社員の声。昨年、待望の第一子が誕生し、育児休暇を取得しました。会社の理解とサポートがあり、育児に専念できて本当に助かっています。30代女性。定時退社の日があり、メリハリのある仕事ができています。定時退社できた時間を趣味や家族との時間に使うことで、翌日の活力につながっています。40代男性。問い合わせ先、企画政策課男女共同推進係、電話 23-2115。我が家のアルバム、脇田町の松尾徹さん、よしこさんの次男、光くん、6歳、6ヶ月です。僕は恐竜遊びやサッカーが大好きなんだ。嫌いな食べ物もないから何でも食べるよ。最近夢中になっていることはサッカーで、大坪石門クラブに入ってお友達と元気に体を動かしているよ。ママから一言。いつも元気でニコニコの光くん。大好きなサッカーを始めてからは体も強くなりましたね。そのたくましさで4月から小学校でも頑張ってね。伊万里のヤングウォーカー。立花台一丁目の能富和樹さん29歳。仕事は大川町の双葉九州で車のボディやマフラーの製造をしています。心がけていることは大きくて重量のあるものを扱うので怪我には気をつけています。目標は怪我をしないように段取りよく作業をすることです。自己 PR。誰とでもすぐ話せるようになります。趣味、一眼レフカメラで写真を撮ること、スポーツ、特技、人物や風景の写真を撮ること、市民へ一言、市内のおすすめの撮影スポットを教えてください。四季の歌、梅林の巡るコースは香りより。梅林の巡るコースは香りより。つくし俳句会、竹下紗恵子さん。拡張の工事竹縄新始動。見まがう景色に新たな出会いの。拡張の工事竹縄新始動、見まがう景色に新たな出会いの。伊万里白露短歌会、小島正江さんの短歌です。
スポーツです。伊万里ハーフマラソン2020が1月13日市民センター周辺ほかで行われました。2月の市民スポーツ、9日日曜スポーツ少年団剣道交流大会が9時から国見台武道館で、14日から16日郡市対抗県内一周駅伝大会が行われます。2日目15日前半ゴールは11時30分頃、市民センター前です。16日日曜、伊万里オープンバドミントン大会が9時から国見台体育館で、22日土曜、市長杯グラウンドゴルフ大会が8時半から国見台陸上競技場ほかで行われます。代わって教育と文化です。11代斉藤洋之助の遺品が1月18日から26日までの9日間、市歴史民俗資料館で展示されました。斉藤洋之助は佐賀市の出身で、沖縄県の近代化に大きく貢献した人物。特に1903年に 硫黄鳥島が噴火した際、島民700人を久米島に避難移住させた功績で知られており、久米島の人たちには恩人として慕われています。郷土の文化財伊万里の城下跡シリーズその18、大河内岳城跡。これは大河内町大河内山に所在する中世の山城跡で、セイラ山から北東に伸びる尾根城に位置し、周囲を落差30メートル以上の断崖絶壁で囲まれています。帝王2年1223年の文献では大河内山のことという記述があることから、大河内宇治とこの地域との関連は確実されていますが、築城に関する資料は確認されていません。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 23-3186。 インフォメーション議会報告、令和元年伊万里市議会第4回定例会が12月2日から19日まで開かれました。条例議案11件、一般議案1件、予算議案7件の審議、また一般市政に対する質問などが行われました。審議の結果、提出議案のうち18件については原案通り可決、条例議案の1件については一部を修正の上可決されました。主な内容、条例議案、自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例、コミュニティセンター設置条例、これは地区公民館を市民との共同によるまちづくりを推進するための活動拠点となるコミュニティセンターとするため制定したものです。部設置条例の一部を改正する条例、修正可決、市民センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例、これは市民会館大ホールを廃止するとともに使用料の額を改定するため改正したものです。消防団条例の一部を改正する条例、一般議案、武雄市長による路線認定の承諾、武雄市長が伊万里市行政区域内で路線を認定することについて承諾したものです。予算議案、一般会計補正予算第4号、一般会計の歳入歳出予算の総額にそれぞれ13億8795万6000円を追加し、補正後の予算総額は283億8433万6000円となりました。歳出補正の主なもの、園芸農業機械施設等整備支援事業3億4773万円、ふるさと応援寄付募集事業6236万円、一般質問が3日間行われ、市政に関する諸問題について8人の議員から18項目の質問がありました。市県民税の申告、受付期間は20日から3月16日、市役所での申告受付時間、平日の午前9時半から午後4時まで、火曜、木曜のみ午後7時までです。公民館などでの申告受付時間は午後3時までです。問い合わせ先、税務課市民税係、電話 23-2148、伊万里税務署での申告受付、所得税及び復興特別所得税、贈与税、3月16日。個人事業者の消費税及び地方消費税は3月31日。申告会場は2月17日から開設します。問い合わせ先、伊万里税務署、電話 23-3147。伊万里スプリングスポーツデー、3月20日祝日開催の参加者を募集します。爽やかスポーツレクレーション祭りは8時半から国見台体育館で、参加料は1チーム500円、伊万里っ子キッズスポーツフェスティバルは2時から国見台陸上競技場ほかで行われます。問い合わせ先、体育保健課スポーツ振興係、電話 23-3187。 毎年ペットや野良猫に関する相談が多く寄せられています。飼い主としての責任を考えましょう。その中でも世話ができなくなってしまったがどうすればいいかとの相談が増えています。飼い主も飼おうと考えている人もこの機会にペットを飼うことについて考えてみましょう。ペットの飼い主になると必要なこと。避妊・去勢手術などを実施して頭数管理をすること。ペットがその命を終えるまで責任を持って飼うこと。周辺に迷惑をかけないように注意し近隣住民の理解を得ること。動物の習性、生理及び生態について理解するように努めること。世話をする体力と経済的な負担、飼えなくなった場合の譲渡先などを考えておく。あなたはこれらのことができていますか？またこれらのことができそうですか？ペットはあなたの道具ではなく人と同じ生き物です。ペットを飼うことで生活に潤いを与え、責任感など心の成長を得ることができるなどのメリットもあります。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 頑張るお母さんお父さんを支援します。母子家庭の母または父子家庭の父の就職を支援する母子および父子家庭自立支援給付金事業を紹介します。高等職業訓練促進給付金、専門的な資格取得のため修行する場合に支給します。また就業期間が終了した後は高等職業訓練修了支援給付金を支給します。自立支援教育訓練給付金、就業に結びつきやすい講座を受講した場合受講料の6割を支給します。支給額など詳しいことは子育て支援係、電話 23-2310 へお問い合わせください。越田家黒曜石シンポジウムを開催します。日時は3月7日土曜1時半から。場所は市民図書館 AV ホールです。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 23-3186。 キャッシュレス使い方講座、キャッシュレスに馴染みのない市民の皆さんにポイント還元事業を利用してもらえるよう決済手段や使える店舗の探し方などを説明します。日時は16日日曜1時半から。場所は伊万里町中1番館2階です。問い合わせ先、商工振興係、電話 23-2184。ジェネリック医薬品に切り替えると薬代が安くなる場合があります。ジェネリック医薬品、後発医薬品に関するお知らせを年2回対象者に郵送しています。これは現在服用している薬をジェネリック医薬品に切り替えると薬代の自己負担額をどのくらい軽減できるかを試算して通知するものです。なお通知は切り替えを強制するものではありません。問い合わせ先、市民課年金保険係、電話 23-2153。 一人に一冊お薬手帳、複数の病院で処方された薬を一冊のお薬手帳にまとめることで薬の重複や飲み合わせ、副作用がないかを確認できます。病院では保険証や診察券と一緒にお薬手帳も出しましょう。またあなたが飲んでいる薬や病歴を分かるようにしておくと災害時や緊急時に適切な対応ができます。薬局ではお薬手帳、お薬整理相談バッグを無料で渡しています。薬や健康について気軽に相談できるかかりつけ薬剤薬局を持ちましょう。問い合わせ先、佐賀県薬剤師会、電話 0952-23-8931。伊万里市指定ゴミ袋に掲載する広告を募集します。あなたの会社団体を PR しませんか？募集期限は28日。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 市役所本館1階の 長寿社会科が1月別館1階旧食堂に移転しました。郵便物の郵送先、電話番号、ファックス番号については変更ありません。問い合わせ先、長寿社会科介護給付係、電話 23-2154。 農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の任期満了に伴う改選のため応募を受け付けます。また推薦もできます。1. 農業委員会委員、募集人数14人、報酬月額26,500円。問い合わせ先、農業委員会事務局、電話 23-2502。 2. 農地利用最適化推進委員、募集人数20人、報酬月額13,250円。問い合わせ先、農業振興課農政企画係、電話 23-2557。 共通事項として、任期は3年です。7月20日から令和5年7月19日、募集期間は14日から3月13日までです。パブリックコメント、市民意見提出手続き制度。1. 第3次伊万里有田地区定住自立圏共生ビジョン案について、市は将来にわたって住民が生き生きと暮らすことができる豊かで自立した地域の形成に努めるため、有田町とともに策定しています。今回は第二次計画の期間終了に伴い、計画内容の一部を見直すものです。 2. 伊万里市国土強靭化地域計画案について、この計画は近年見られる台風の大型化や集中豪雨の多発化、地震などによる災害発生リスクの高まり、日頃から大規模自然災害に備え、強さとしなやかさを持った安全安心な国土、地域、経済社会を構築するため、国土強靭化基本法に基づき策定するものです。意見募集期間はともに14日から3月9日。問い合わせ先、企画政策課企画1係、電話 23-2124。 パブリックコメントの結果、第4次伊万里市一般廃棄物処理基本計画改定案に対する意見募集の結果、意見の提出はありませんでした。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 お知らせします。高額医療・高額介護合算療養費制度。医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するもので、各医療保険の世帯ごとに1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合にその超えた金額を支給するものです。支給対象者には2月下旬にお知らせしますので、届いたら早めに市民課で申請してください。2年を過ぎると申請ができません。問い合わせ先、市民課年金保険係、電話 23-2153。 国民健康保険、後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している人は、長寿社会課介護給付係、電話 23-2154 へお問い合わせください。就職を希望する高校生や大学生などが企業の担当者から直接仕事の内容や求める人材などについて説明を聞くことができます。日時は3月18日水曜1時から。場所はロイヤルチェスター伊万里です。問い合わせ先、企業誘致商工振興課商工振興係、電話 23-2184。福岡市中央区の KKR ホテル博多で伊万里松浦フェアを開催します。期間は26日から3月31日まで。期間中は館内レストランやウェディング料理にて、漁師えりすぐりの食材や伊万里焼の器を使用した限定メニューを楽しむことができます。問い合わせ先、観光戦略課内、 北松浦半島広域観光連携協議会、電話 20-9031。 福岡市に本社を置き、化学物質の安全管理支援システムやソフトウェア開発などを手掛ける株式会社インフォグラムが本市に進出することになり、1月15日市役所で進出協定の締結式がありました。立花町の市ビジネス支援拠点オフィス万里ビルに入居し、8月に創業を開始する予定で、市内から3年間で10人ほどの雇用を目指しています。軽自動車などの各種手続きはお早めに。軽自動車税は軽自動車やバイクなどを所有する場合にかかる税金で、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。問い合わせ先、税務課市民税係、電話 23-2148。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。緑の募金へのご協力ありがとうございました。募金額は473万6545円。問い合わせ先、美しい緑の郷土づくり運動伊万里市推進協議会、電話 23-2591。 2月は北方領土返還運動全国協調月間です。2月7日は北方領土の日。北方領土とは、択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島の4つの島のことで、日本固有の領土です。一日も早く日本に返還されることが私たちの願いです。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 平成31年1月から農業者ごとの収入減少を補填する収入保険が始まりました。農業共済組合では随時加入申請を受け付けています。詳しいことは伊万里有田地区農業共済組合、電話 23-2045 へお尋ねください。春の火災予防運動は3月1日から7日まで。重点目標は住宅防火対策の推進、乾燥時及び強風時の火災発生防止対策の推進、放火火災防止対策の推進。問い合わせ先、伊万里消防署消防3課、電話 23-2118。 上下水道部では市営水道水の令和2年度水質検査計画の策定にあたり、計画案を28日まで公表します。詳しいことは上下水道部管理課管理係、電話 23-5490 へお尋ねください。子育て支援センターに遊びに来ませんか？終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な制作などを行うつくしんぼランドは19日水曜、市民センターリハーサル室で。2月生まれのお誕生会は26日水曜、子育て支援センターポッポで。いずれも申し込みが必要です。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 伊万里梅まつりが16日日曜9時から富士農の伊万里梅園であります。詳しいことは JA 伊万里果樹園芸課、電話 23-5560 へお尋ねください。1月1日付で人権擁護委員が信任再任されました。人権擁護委員は法務大臣の委嘱を受け、地域での人権相談や啓発活動を行うあなたの町の相談パートナーです。いじめや差別、プライバシー侵害など人権に関わる問題で悩みがあれば気軽に相談してください。無料特設人権相談が12日水曜10時から松浦公民館であります。いずれも問い合わせ先は、 佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492 です。市のプレミアム付き商品券の購入はお早めに。28日で販売が終了します。詳しくは企業誘致商工振興課、電話 23-2184 へお尋ねください。市ソフトボール協会令和2年度登録受付は13日木曜と14日金曜です。登録料は8000円。問い合わせ先、市ソフトボール協会事務局松本さん、電話 090-3737-2593。 佐賀依存症フォーラムが16日日曜、西九州大学神崎キャンパスであります。お昼の12時半からです。内容はお酒や薬物、ギャンブルなどの依存症当事者や家族の体験談、講演、自助グループのミーティング、初めての方参加見学が可です。参加料は無料。なお事前申し込みは不要です。問い合わせ先、県精神保健福祉センター、電話 0952-73-5060。 受動喫煙対策として健康増進法の一部を改正する法律の一部施行により、令和元年7月1日から学校や病院、行政機関などは原則敷地内禁煙となりました。さらに4月1日には全面施行され、飲食店や事業所などの多数の人が利用する施設が原則屋内禁煙となります。問い合わせ先、県健康増進課、電話 0952-25-7075。 司法書士による県下一斉無料法律相談会が11日祝日10時から障害学習センターであります。なお当日は電話相談、電話は 0952-29-0635 も実施します。問い合わせ先、佐賀県司法書士会、電話 0952-29-0626。 海難防止講習会が24日祝日市民センターであります。問い合わせ先、伊万里湾小型船安全協会、電話 27-0118。 家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、エコドライブに取り組もう、その2、車間距離にゆとりを持ち、加速・減速の少ない運転をすることで燃費の改善ができます。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 代わって募集です。スタミナ焼肉オリエンテーリングの参加チームを募集します。3月22日日曜、宮古川内ダム周辺であります。参加資格は市内に在住する子どもと大人で構成する1組3人ないし4人のグループです。参加料は1組2000円。募集期限は28日。問い合わせ先、青少年センター、電話 23-2658。 初めてのスマホ体験講座はキャッシュレスやセキュリティなどについての初心者向けの講座です。17日月曜から19日水曜、9時半から0時30分まで。場所は伊万里ケーブルテレビ。受講料は無料です。スマホは貸与できます。なお別途テキスト代1000円が必要です。募集期間は7日から14日まで。問い合わせ先、 NPO 法人シニアネット佐賀事務局勝木さん、電話 090-4357-0913。 受付時間は月曜から土曜の9時から5時です。3月1日日曜にある日陽の里ふれあいウォーキング参加者を募集します。参加料は1人300円。
募集期限は14日。問い合わせ先、大川地公民館、電話 23-2774。 3月29日日曜日にある旗津ウォーク参加者を募集します。参加料は一般500円、中学生以下無料。募集期限は3月13日。問い合わせ先、旗津公民館、電話 25-0001。 佐賀県がん患者と家族の集いの参加者を募集します。3月15日日曜、佐賀市にある佐賀メディカルセンタービルです。応募方法は電話で住所、氏名などを連絡してください。募集期限は3月13日。問い合わせ先、佐賀県がん総合支援センター、サンアイプラザ、電話 0120-246-388。 伊万里有田共立病院の看護師を4人募集します。受付期間は20日まで。詳しいことは伊万里有田共立病院事務局、電話 46-2121 へお尋ねください。婚活イベント、桜と菜の花とアジフライ、貸し切りの松浦鉄道で行くお花見列車で GO。 3月29日日曜。参加料は2000円。応募期限は3月19日。詳しいことは市婚活応援推進協議会、電話 23-2950 へお尋ねください。水道メーター検診業務受託者を2人募集します。浦の崎浄水場および峰浄水場の運転監視者を1人募集します。長浜浄水場運転監視業務受託者を1人募集します。有田川浄水場運転監視業務受託者を1人募集します。募集期間はいずれも18日まで。問い合わせ先、上下水道部管理係、電話 23-5490。 本場のスパイスを使ったスリランカのカリーを作って国際交流をしましょう。23日祝日、立花公民館であります。参加料は材料代などを含んで2000円。募集期限は17日。問い合わせ先、特定非営利活動法人愛未来の竹下さん、電話0952-68-4162。 こんにちは、図書館です。図書館の起工式を祝う記念日として、図書館芽生えの日を開催します。図書館フレンズの皆さんによる手作りのぜんざいが振る舞われ、恒例の古本市もあります。一緒に図書館の誕生日をお祝いしませんか。期日は29日土曜、1時から3時半まで。場所は市民図書館のホールです。料金は無料。図書館の本見てこれ作っちゃいましたの作品展が企画展示室で29日まで。子ども上映会は上り釜のお部屋で16日日曜2時半から。2月の休館日、10日、17日、24日の各月曜と23日の祝日、そして27日の館内整理休館です。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646。 保険だより、乳幼児定期健康審査、3ヶ月時健康審査は27日木曜、1歳6ヶ月時健康審査は3月5日木曜、3歳8ヶ月時健康審査は13日木曜にあります。妊産婦乳幼児相談は17日月曜、妊婦ワクワククラブは14日金曜、市民健康相談は12日水曜、ストレスケア相談は18日火曜。いずれも場所は市民センターです。はしかと風疹の予防接種とジフテリア破傷風予防接種があります。風疹第5期予防接種の無料クーポン券は令和元年度に対象となる人に昨年6月に送付しています。
まだ使用していない人はできるだけ3月末までに使用し、抗体検査を受けましょう。女性の健康づくりセミナーが3月6日金曜市民センターであります。募集開始は7日から。食生活改善推進員の養成講座が年8回あります。一部実費負担があります。募集開始は7日から。いずれも詳しいことは健康づくり課電話22-3916へお尋ねください。休日夜間休館医療センターでは夜間小児診療をしています。月曜から金曜の午後8時から10時まで。電話でお子さんの様子を説明してから来所してください。電話は 23-9910。 2月の行事予定。市民センター心のチャリティーコンサート祈り、23日日曜1時45分から。市民会館自衛隊ふれあいコンサート16日日曜2時から。伊万里幼稚園発表会22日土曜8時45分から。それぞれ予定されています。高齢者を見守りましょう。高齢者が訪問販売などで大量の商品を購入させられた、高額な契約をさせられていたなどといった相談が寄せられています。高齢者は健康などへの不安があったりするため、その心理を利用した巧みな言葉に騙されやすい傾向にあります。また日中相談相手がいない場合が多いため、被害に遭いやすく、被害に遭ってもなかなか相談できない傾向にあります。このような事態を防ぐには、家族や周囲の人が日頃から高齢者の様子を見守ることが必要です。少しでも気になることがあれば消費生活センターに相談してください。電話は 23-2136 です。
伊万里ハーフマラソン2020、1月13日全国から3837人がエントリー。ハーフ約21キロと3キロのコースに分かれ、市街地や伊万里湾岸、伊万里湾大橋など新春の伊万里地を爽快に駆け抜けました。今回新設された3キロの車椅子の部では、真剣な眼差しで一生懸命に前方を見つめ、車椅子を操作する熱気が伝わる様子の写真、完走者に記念のタオルをかける高校生スタッフ、おもてなしのコーナーではゴール後のランナーに伊万里牛元気鍋や伊万里グリーンカレー、 JAL 機内で提供されるスープなどが振る舞われました。編集室から成人式の取材に行きました。晴れ着姿の新成人が会場のあちこちで友人との久々の再会を喜び合っていました。私も若いパワーをもらいたいと新成人に声をかけると、将来美容系の仕事に就きたい人や式後に自分の長い髪を寄付するという人も、十人十色思い思いの目標が聞けました。1月1日現在の人の動き、男 26,384 人、女 28,196 人、合わせて 54,580 人で47人減っています。世帯は 23,468 世帯で8世帯増えています。これで広報伊万里2月号を終わります。
節分立春と季節が巡っていきます。去年の秋に植えたチューリップの球根の角のように尖った緑の芽が土の中から出てきました。春の兆しを教えてくれます。連日新型コロナウイルスのニュースが伝えられています。日ごとに感染が増えて世界中に広がっています。心が痛むニュースです。 私どもはこまめにうがいをし、丁寧な手洗い、そしてしっかり食事をとり、十分な睡眠を心がけ、最大限の予防をしましょう。まだ朝晩は冷えます。季節の変わり目、どうぞお体、お大事にお過ごしくださいませ。では来月号までお元気でごきげんよう。